皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSI
アマチュア無線の運用に QSY はつきもの。でもよく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は QSY 実行委員会の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。 JK1BN 田中健です。
こんばんは。奈良文幸 JI1KGK です。
そして JH1OSB の小浜です。
はい、今日3人揃いましてハムフェアの会場に来ております。
イエーイ、
もうね、人がたくさん歩いてましてね、この混みをいつもに増して今日はハムフェア人が多いんじゃないかなと思ってますけども、ハムフェア初体験の奈良くん、今日は何が目的できましたか？
はい、そうですね、今日はジャンク品をやっぱり見に行きたいなと思って来ております。
ありゃ、小浜さんもジャンク好きだと思うんですけど、小浜さんの目的は？
ジャンクもいいんですけども、自作をじっくり見たいですね。
自作もね、自作品コンテストとかね、楽しそうですよね。僕はね、まあメーカーのあの綺麗なコンパニオンのお姉さんが見たいな。
それも大事です
あー青春、中学生無線日誌。
はい、では皆さん、今日はですねハムフェア会場に来ているということで、ぜひメーカーの方にですねインタビューをしていきたいと思います。ではまず八重洲無線からです。はい、では八重洲無線の石井さんに来ていただきました。はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
この前出たですね、FT70D について、はい、お話を聞きたいと思います。
はい、
今まで、僕はですね今 FT1D を使っているんですけれども。
はい、ありがとうございます。
今まで出ている FT1D や 2D とはどういったところが違うんでしょうか？
まずですね、1D2 は非常に多機能で、ワイヤーズとかいろいろ対応してるんですけども、今 C4FM という新しい電波形式ですよね。デジタルで今業務用なんかでも使われている、C4FM という、デジタル方式をやっぱ普及させたくてですね、FM プラアナログの FM プラス C4FM の、入ったトランシーバーで、要はちょっとお値段的にちょっと買いやすいお値段のものを欲しいという声が多く上がってたんで、 FT70D というのを出しました。
はい、この前回よりも軽量化されているというお話を聞いたんですけども、
はい、
その軽量化のやはり理由としては、その買いやすい値段になることになるように軽量化した。
そうですね、どこにでも持っていきやすい、はい、いつでも持ち歩いていただいて楽しんでいただくという意味で安く設定させていただきましたし、重さなんかもバッテリーなんかもですね、FT2D とか 1D のバッテリーとはまたちょっと違うんで、逆に、共通性はないんですけど、その分新しいバッテリーを開発して、で、バッテリーなんかも軽量化を図っております。
なるほど、バッテリーも軽量化をされているということで、はい、FT1D なんかだとバッテリーは電池でも るんですよね、はい、乾電池炭酸4本ぐらい、
はい、そうですね、
70D もそういうことが、
はい、ごめんなさい、 70D は乾電池ケースの設定は今のところないですけど、皆様からそういう声はいただいてるんで、る技術の方には伝えてます。近いうちに出てくることを私たちも祈っております。
こちらからも期待しておきます。
はい、はい、ありがとうございます。
ということで八重洲無線へのインタビューをお届けしました。軽量化もして値段も安くしているということなのでね、我々学生たちはさほどお金がないのでね、そういう安い無線機をどんどん作っていただけると嬉しいかなと思っております。
せーの、あー青春中学生無線日誌。
はい、では次は CK 出版の、ブースに来てまいりました。ということで JA1CCN の沖田さんにですねお話を、聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうですね、まず最新機種のですね電源響きについてお聞きしたいと思うんですけれども、やはり特徴は何かありますか？
そうですね、この、まあ、響きの特徴、まあ、見ていただくと分かるんですけど丸い形ですね。なかなかこの、縦振れで丸いのって少ないと思うんですね。あと前面にこの、まあ、メッキかけてあってピカピカして非常に綺麗な電源ですね。また値段もですね、これがですね今回ちょっとまあ安くなってましてですね、今日に限っては18,809円ですね。まあ2万円切ってますので、まあ、今日に限っては非常にお安く買えると思います。で普段からも結構安い電源なので、まず縦振れをまず始めてみたいという方はこれから始められたらいいんじゃないかなというふうに思います。それとあと今回この、パドルトレーナー3っていうのを、新製品で出しまして、これも 1,2,3 というのも3代目になりまして、で3代目の特徴はまたこのおまけにですね付属品でパドルですね、これが付くようになりましたので、これを実際これ無線機つないでいただいてもいいですし、このパドルトレーナー、ごめんなさい、パドルトレーナーというこの CW 用のこの練習機なんですね。でこれで打っていただいて練習するというものなんですけども、これに使っていただいてもいいですし、実際の電波をこれで出していただいてもいいですので、ぜひぜひ使っていただければなと思います。
はい、ありがとうございます。はい、それとですね、僕はまだ電源とかで打ったことがないんで、モールスの勉強したいと思うんですけど、ここにですね、モールスのための本が3つあります。やっぱり入門するにあたっては初めてのモールス信号というのがよろしいんでしょうか？
そうですね、弊社からも何冊かモールス関係の本は出てるんですけども、一番いいのがこの、初めてのモールス通信というこの本だと思いますね。見ていただけると分かるんですが、イラストとかをたくさん使ってましてですね、初心者にも分かりやすい作りになってます。ぜひ、これをお勧めしたいと思います。
分かりました、ありがとうございます。CQ 出版へのインタビューでした。ブースのですね、皆さんも明るく対応してくれてありがとうございました。モールスはやったことがないのでね、これから勉強してどんどんと取り組んでいきたいと思います。
あー青春中学生無線日誌。
さて次は第一電波工業です。これも楽しみですね。お聞きください。第一電波工業の神田さんと堀口さんに、来ていただきました。
よろしくお願いします。
今回お聞きしたいのはですね、もちろんアンテナのことについてなんですけれども、僕 FT-1D エアイソの無線機を使っていてですね、この SRH シリーズのこの今3つの中からですね、アンテナをね買いたいなとか思ってるんですけれども、やはり何が違うのか、それとですね、やはり FT-1D とかに合うようなものはどれなのかっていうのをお聞きしたいんですけれども、
そうですね、まずパッと見で分かるようにまず長さですね、使う場所により、近場だったら短いのでも大丈夫だけど、遠い場所だとちょっと長い方がやっぱり聞こえがいいのですね。
なるほど。僕はこの頃は自転車に乗って移動に行って公園とかでやるんですけど、そういう場合はこういう短い方がいいってことですよね。
あんまり目立ちたくない場合とかだとやっぱり短い方が、
神田さんの方からは何かアドバイスは、
古口の方からありましたけれども、やはりこの短いのは確かにね、皆さん好まれると思うんですよ。ただやっぱり飛びっていう問題になると、特にデジタルなんかですと顕著にね、その聞こえる時聞こえない時が すごくシビアですから、ね、ですからそうすると、まあ、見た目は確かに目立たなくてね短いのはいいんですけど、やっぱりこの長めのねアンテナの方がいいかなと。特に 1D あたりだとこの SRHF10 とかこの辺がね私的にはおすすめかなと思いますね。
なるほど、うん、
見た目もかっこいいしね、うん、いいんじゃないかな。
この SRHF10 に関してはちょっと先の方がこの辺が柔らかいので多少ぶつかってもビヨンっていう感じでなりますので、
うん、FM でもやはりこっちよりもこっちの方、SRH805S よりも、10の方が飛びはいい。
全然飛びは、ま、アンテナってねやっぱ長さなんですよ、うん、周波数が高いから短いっていうのもある理屈はあるんですけども、それでもやっぱりねその波長に合った長さに持ってってあげた方が電波はちゃんと飛びますし、飛ぶってことは聞こえるってこと、うん、あそういうことなんですね。
なるほど、分かりました。では今後の参考にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
はい、で第一電波工業にはお二人の方に、出演していただきました。ありがとうございました。なかなか面白いお話も聞けたんですが、これからねアンテナを買うこともあるのでそれの参考にしたいと思います。
あー青春中学生無線日誌。
では音楽を聴いていただきましょう。ゴンチチ風の国。
今週の活動報告。
はい、僕の方はですね、元気のいいアイコムさんの方に、ちょっとインタビューしてきました。アイコムさんといえば IC7610 どうなってんだってみんな思ってますでしょ。ちょっとこの情報を聞きたいと思いますのでどうぞお聞きください。はい、JH4OS 横浜です。ただいまアイコムさんのブースの前に来ています。これからですね皆さん知りたがっている、IC7610 の最新情報について、ちょっと聞いてみたいと思います。じゃあどうぞ。
あ、どうもこんにちは、アイコムの長島と申します。今回展示させていただいてます、7610 の、まあ、特徴的なところなんですけども、まずはRF ダイレクトサンプリングをメインに、まあ、据えまして、であとメインと、まあ、サブですね、の方で、まあ、受信機を2台独立して持ってると、受信機2台入ってるといったような形が特徴的になってます。あと特色的なところとしましてはデジセルと呼んでますけども、デジタルプリセレクターという略でデジセルと我々呼んでるんですけども、このデジセルは IC7851 ですね、あのアイコムのフラグシップ機にも搭載されてます、ものと同じものですね、プリセレクター2個、メインとサブ独立して、入れることに、まあ、成功いたしました。といったところが、まあ、大きなところでございますけど、
ありがとうございます。ですね、みんな今か今かと待ってるんですけども、僕も欲しいです、はい、いつ頃出荷されそうですかね。
はい、長らく、広告の方でちょっと早い時期とか5月とかっていう記載もございましたけども、いろいろとその機能の盛り込みとかですね、あと最終的なチューニングちょっとまだ行っているところなんですけども、もう工場の方ではすでに生産が始まっておりますので、間もなく、いつとは具体的にはちょっと今私の方からは明言できないんですけども、工場の方では箱詰めって言いたいですかね、梱包の手前まで行ってますので、もうしばらくすればお手元に届くかと思います、ね、
じゃあかなり近づいてるということで。
はい、
そう、分かりました。あとですね、7610 の, この受信性能、カタログでは RMDR 110dBフラッグシップ機の、ね、7851と同じなんですけども、トータル的な受信性能としてはどっちの方が何でしょうか。
ですね、RMDR につきましては、ちょっとカタログで数値の方が前後したところがあったんですけども、2キロ離調ですね、 2キロ離れたところの数値としましては、あの7851がの方が上なんですよ。116デシですね。で7610の方が、110デシですね。まあ、6デシの差ということなんですけども、まあ、やはり基本的なところですね、お金のかけ方とかですね、いったところはやっぱ7851の方が、部品とかも贅沢に使ってますので、やはりもうそのフラッグシップ機に、まあ、型を並べるんですけども、やはり一番は7851というところになってますね。
なるほど、はい、ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。アイコムさん7610ね、7851とまあちょっと比べると、どっちもみたいな、でも7851の方がちょっといいよみたいな感じの、そういうニュアンスでした。これだったら7610を安心して買っちゃっていいんじゃないでしょうかね、そんな感じです。はい、次はですね、ケンウンドさんの方に行きました。ものすごくこう綺麗な液晶のついたハンディ機を出して、ケンウンドさん、いろいろと調子が出てきているかなという感じですけども、いろいろとちょっとまた聞いてきましたので、どうぞお聞きください。こちらではケンウンドの中山さんに、いろいろとちょっと詳しいお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずはですね、70周年記念モデルについてお伺いしたいんですけれども、このマークもちょっとこう変わってますけども、おすすめというか何か、特徴ということをちょっとお伺いできないでしょうか。
はい、今はあのケンウッドっていうロゴがついてるんですけれども、70周年の記念モデルとして、昔懐かしい、葉っぱマークのトリオを、バッチマークとして、無線機に、搭載しました。はい、で、パネルの塗装も、エレガントな、ちょっとピアノ調の、光沢のある、パネルに変更しております。また、メインのつまみもゴールドの部分を、あしらって、高級感を出した、モデルになってます。はい、
なるほど。いや、ちょっとトリオのマークはすごく懐かしくて、往年の方にはグッとくるものがありますよね。わ、はい、かりました。今日はどうもありがとうございます。ちょっとうちもちょっと今日こちらありますんで、はい、いや、ちょっと見ていきたいと思います。
はい、
よろしくお願いいたします。
見ていってください。
ありがとうございました。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、70周年モデルのトリオのマークのついた固定機ですね。いやー、往年の方にはちょっと懐かしいんじゃないですかね。僕もちょっと欲しいかなと思いました。それではケンウッドでした。
さて、私はアルインコさんのブースに行ってきました。アマチュア無線ではなくてデジカンについて聞いてきましたので、その模様をお聞きください。
はい、アルインコの川野さん、
はい、
こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、新製品についていろいろ教えてください。
はい、ありがとうございます。今回弊社ですね、デジタル簡易無線登録局の新製品を出させていただきまして、今ですね、こちらのモービルタイプの DRDPM60 という商品を新しく出させていただきました。
はい、
はい、まず田中さん、こちら見ていただいてですね、何かどこか見覚えのあるような形に。
ものすごい見たことがある。
はい、
これはモービル機の635でしょ。
はい、その通りでございます。こちらアマチュア無線のモービル機の DR620635 の筐体をそのまま使用したデジカンとなっております。
635といえばアルインコさんのベストセラーモデル、
ね。はい、ベストセラーモデル、はい、よく使われている方も多いと思うんですけども、はい、アマチュアの筐体を使っているということはですね、例えばセパレートもそのまますることができるんですね。あ、セパレートキットの EDSQ
ありましたね。はい、セパレートになりましたよね、はい、無線機が。
そうなんです、そのセパレートキットも使えるというような登録局になっております。
そうか、そうか。
ここがセパレートできる登録局っていうのはですね、多分弊社が初めてではないかと。
いいですね。
思います。
筐体が同じっていうことは、ブラケットもそのまま、
ブラケットもそのまま
635のが使える、
はい、ご使用になります。
そうです。
そしてですね、面白い機能も盛りだくさんでして、はい、こちらマイクがこれ2つつながってるのが
珍しいですね。こういうのはないですね。
はい、こちら8ピンのマイクと4極1ピンのねじ込み、
はい、
こちら2つ端子がついてるんですね。はい、そして標準でついてるのはこちらもご存知おなじみの EMS61、はい、アマチュアのマイクがついておりまして、はいはい、あとオプションでこのねじ込みのマイクをつけることができるんですね。はい、 こちらあの2つのスピーカーを同時に握って喋っても、うん、相手に同時にその声がミックスして聞こえるというような、そういう面白いギミックがついております。
いや、これぞアルインコって感じですね、はい、他のメーカーじゃないね。
はい、ないような商品になっております。
そうですか、はい、いや面白い、アルインコさんしか出さないような、はい、こういうね、いいですね。
あ、そうなんですよ、ね、あとデジカンとしては多分初になると思うんですけど、バックライトの色がですね変えられるんですね。
あ、これも735、はい、あれの、
はい、
いろんな色、635、735が、はい、いろんな色、紫とかね、
そうです、
黄色とか、ああいうのになるのと同じなんです、ね、
はい、いろんな色に変えられるようになってますので、はい、ご自身の好きな色を選ぶことができるようになっております。
はい、わかりました、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、アルインコの川野さんにお話をお伺いしてまいりました。アマチュア無線の新製品は出てなかったんですけども、デジカンの新製品が出てましたね。今アマチュア無線やってる方でもこのデジカン、要はフリーライセンスの無線に凝ってる方がいるので、これはこれから楽しみが倍増していくんじゃないかと思いますよ。さあ、音楽を聴いてください。ザードの I feel fine、 yeah。
この番組ではスポンサー、サポーターを募集しています。活動報告や楽しい話題を音声やメールで送っていただくレポーターも募集中です。リスナーの皆さんにどしどし参加していただける番組を目指しています。お問い合わせ、ご質問は qsy785@excite.co.jp、 qsy785@excite.co.jp のメールまで遠慮なくお尋ねください。
詳細はですね、 Facebook またはポッドキャストのページでご確認ください。
さあ、奈良くん、他にハムフェア初めて来て見て回ったんですけども、印象に残った何かありました？
そうですね、まず人が多いということで、
多いね、
もう人口密度がすごく高いですね。
そうです
ね、あと駐車場ではですね、他県のナンバーも多く来ていて、香川の、ナンバーの方とかもですねいて、遠くから来ているようで、すごいなと思いました。
その車にアンテナがついてたわけだもんね。
そうなんですよ、ついてるんですよ
びっくりしちゃいますね。さて、小浜さんも楽しまれたと思いますけど、いかがでした？
いやー、もうね、いろんな人にカード配ったんですけども、若い女の人に配った時にさーっと逃げていかれた時には、もう俺もあんまりちょっと社会に迷惑かけちゃいけないなと思いましたね。
では今日のお別れは、東京厚生ウィンドオーケストラボカロヒットメドレーを聴きながらお別れです。では皆さん、次回までさようなら。
さようなら。
この番組は QSY 実行委員会の提供でお送りいたしました。